はい、それでは、テサロニケ人への手紙第2の、残る3章なので短く終わると思いますけれども、最後の、終わりの言葉になっていきます。ここの、メッセージの、タイトルをつけるとすればですね、教会の中の罪の対処ですね。今のこのメッセージの題を聞いた通りですね、この戒めの内容になってきますね。戒めの内容になってきます。私たちがこれまでこのキリストイエスの再臨の希望について学んでいったわけですけれども、でこの希望を知るにあたっての、コンテクスト、その文脈があるわけなんです。それが何かと言ったら、苦しみの中にいた人たち、その信仰のゆえに苦しみの中にいた人たちに対する慰めであり、また忍耐を与えるところの力であったわけなんですね。イエス様はすぐ戻って来られる、ゆえに今置かれている問題をもイエス様を仰ぎ見ることによって耐え忍ぶことができる、という、良い実を結ぶことができるわけです。そして、前回、午前中に学んだところにおいてはですね、主が悪を行う者には悪を報いてくださるということによってですね、私たちは裁きをすべて神様に委ねることができるようになります。ゆえに悪に対しても善で報いることができる、つまり悪いことをされても私たちは絶えず裁きを、判断を主に委ねて、自分がその人に対して行っていく良い技をしていくことができるということなんですよ。でですね、すべての教えの中に言えるんですが、これを知識だけを受け取っていると、先ほど学んだ従順と信仰の従順の方がなくなるとですね、その信じていると言っても頭だけで行いが伴っていないとどうなるかというと、ここに出てくるんですけれどもね、おせっかいをするとかですね、締まりのない生き方をするという問題が起こってくるんです。で、再臨については何が起こったかと言いますと、先ほども話しましたように、すぐに来られるのだから仕事をしなくてもいいでしょう、イエス様をただ待ち望むことこそが霊的なんだと言って、実際上は教会に蓄えられている貧しい人たちのためのそのお金ですね、それを使って自分を生活していたというですね、そういう問題が起こってたんです、このテサロニケの教会に。だからそれで、パウロが最後にですね、この本当に輝かしい神様の希望が本当の意味での良い意味を結ぶための、献身というか、その従順というか、それをやっていかなければいけない。そしてイエス様に仕えていくということは、本当に生活から切り離されたものでは決してないんだということをですね、この見ていくことができます。では3章の一節を見てください。終わりに兄弟たちよ、私たちのために祈ってください。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まり、また崇められますように。パウロは、いろんな教会に手紙を書きましたけれども、最後の祈りの課題のところで、この祈ってほしいというところで必ずこの祈りのリクエストを挙げていました。御言葉が必ず広がりますようにという、だから広がっていくように祈ってくれという祈りをですね、ここでも頼んでいます。一つに、この前回の前々回から学びでも言いましたけれども、新しく信じたばかりのテサロニケの人たちに対してですね、こうやって、使徒であるパウロがお祈りをお願いしてるんですね。それだけ祈りが大事なんだよということであり、また祈りというのは新しい信者であろうが、伝道者であろうがですね、神様が等しく聞いてくださるんだということです。 そして御言葉を伝えるというのが祈りが必要なんだということなんです。伝わっていくのが、本当に広がっていくのが、祈りがどれだけ必要かということ、その祈りの優先順位が非常に高いんですね。その祈る課題というのはいろいろあるじゃないですか、ね、でも御言葉が伝わるようにという祈りがものすごい最優先事項のリクエストとしてパウロはいつも挙げているということは、それだけ祈りが必要なんですよね。だから私たちもそのように祈りを捧げていく必要があるんだということであります。具体的にはどこで御言葉が語られていくでしょうかですね。教会で礼拝において牧師が御言葉を取り継ぐときは一つありますよね。そして伝道者が伝道集会において御言葉を取り継ぐときもあります。宣教師がこのまさにパウロと同じように他の地に行って御言葉を取り継ぐときがあります。これに祈りの多くの時間を捧げてほしいんですよ。なぜならそう言ってるから、広がっていくようにと言ってるから。使徒の働きに出てくるその教会が広がった、教会が大きくなったという言葉よりもですね、そういうんじゃなくて御言葉が広がったという言葉が非常に出てきます。御言葉が広がった、それには多くの人の祈りがあったということであります。ですから、皆さんの教会生活において、また、この宣教師、伝道者、牧者ですね、またはホームバイブル、家庭集会におけるですね、聖書の学びにおいても、そして自分自身の個人的な伝道においても、祈りが必要なんだよということを、知っていただきたいと思います。イエス様が言われましたね。その4つの種類の土の中で、悪魔がそこに来ているんだということです。悪魔が来てですね、そのせっかく蒔いた種が摘み取っていってしまうという、その反対する勢力がいるんだということを私たちは知らなければいけないわけなんですね。ですから、例えばスポルジョンとかはですね、説教をしている間でも祈りのチームを組ませて祈らせていたそうですね。それほど祈りが大事なんだ。ただ語ればいいということではなく、霊的な戦いなんだということです。そして次を見ますと、私たちがひねくれた悪人どもの手から救い出されますように、すべての人が信仰を持っているのではないからです。しかし主は真実な方ですから、あなた方を強くし悪いものから守ってくださいます。不信仰のユダヤ人たちがパウロをこの迫害し、テサロニケから逃げた後もですね、ベレアに行った時もわざわざベレアにまで来てですね、パウロを追っかけていたという事情があったわけなんですね。でいつも危険にさらされていたので、それからの救いをパウロはここでこのお祈りの課題として挙げているわけなんです。で、救い出されますようにというですね、祈りを私たちはしていく必要がありますね。で、ここで3節でも、主は真実な方ですから、あなた方を強くし悪いものから守ってくださいますという、この守る救う約束が私たちには与えられています。ダビデが、死ぬ間際にですね、ソロモンに最後のこの言葉をですね、与えるときにこう言ったんですね。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。ダビデの生活を思い出してください。人生を思い出してください。命の危険から始まって、命の危険で終わりました。最後はソロモンの王位が他の兄によって、取られてしまうという危険までありました。けれども、神は真実だったんです。救い出してくださったんですね。ですから、私たちがどんなに自分が耐えられないと思っているような試練にあったとしても、必ず主は救い出してくださるんだ。で、ダビデがですね、これを言えたんですよ。皆さんその経験をたくさん積んでください。私もこれからも積んでいく必要があるし。で、積めば積むほど、 あ、神様って真実なんだ、本当なんだ、ね、言葉だけじゃなくて本当に救ってくださるんだなっていうことを知ることができるようになるわけです。そして次に、私たちが命じることをあなた方が現に実行しており、これからも実行してくれることを私たちは主にがって確信しています。どうか主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださいますように。素晴らしいですね、本当にテサロニケの人の教会って何なんだろうなって思いますよね。もう現に実行している通り、現に実行している通り、もう言う必要がないほどですとかですね。あのコリント、次に行った、あのその後に行ったコリントの教会はどうでしたか。もう問題だらけでですね。で、問題があるところではパウロは、仕方がなく使徒の権力を、権威を使ったんですね。だから使徒であるパウロからとこう言ってるんですね。で、使わざるを得なくなっている。で、これって悲しい状況なんですよ。パウロはずっと私たちの兄弟たちですね、テサロニケの人たちを言う必要ないわけですね。ですから私たちは指導者を心から愛に、愛を持ってね、尊敬する。これが、そして牧者は支配するのではなく模範になる。この二つだけですよ。この二つ。そこに愛の関係があります。ですね、そしてですね、次からでもやっぱり、戒めなければいけない問題があってですね、はっきりと言ってるんですけれども、兄弟たちを主イエス・キリストの御名によって命じます。ですね。進めます以上のもっと高いレベルですね。命じます。締まりのない歩み方をして、私たちから受けた言い伝えに従わないでいるすべての兄弟たちから離れていなさい。すごい強い言い方ですね。離れていなさい。こういうふうにしなければいけないことがあるんですね。で、ちょっと見てみましょう。内容がどういう内容か。どのように私たちを見習うべきかはあなた方自身が知っているのです。あなた方のところで私たちは締まりのないことはしなかったし、人のパンをタダで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も労苦しながら働き続けました。それは、私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちに見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでした。ですね。今日にでもイエス様が来られるかもしれないという言葉を聞いて、そのテサロニケの教会の中では徐々に、働かなくてもいいんだというふうに人間的に解釈をしていくわけなんです。で、これがいつも教会の中で、その使徒たちが教えた教えのを歪曲していくということが起こってくるわけなんですね。本当に簡単に起こります。で、どうして起こるのかということをですね、この考えていきますと、この締まりのない生活というですね、言葉がキーワードになると思うんですね。それ何か、コミットメントがないんですよ。信じると言っても、行いにまで至っていないんです。信じると言っても、その神に従い、そして今度は仕えることをしていないことなんです。使えるというのは、自分よりももっと弱い人たち、自分よりも助けが必要な人たちに奉仕を実際に行っていないということなんです。ただ自分の必要を満たしてほしいとして、いつもいつも満たされることだけを求めていってるんです。で、これをやっていると、つまり献身のない知識と言っていいでしょうか。これが教会にとって百害あって一利なしなんですよ。知らない方がよっぽどマシなんです。ここまで言うとちょっと厳しいかな。 おせっかいっていう言葉が後で出てくるんですね。本当に主に仕えている人たちに大きな迷惑を負担をかけていきます。例えば何にでもなるんですけれども、例えば、ね、一生懸命伝道しなさいと言ったら本当に疲れてきてですね、本当に大変になって、そしてでも伝道しなきゃ伝道しなきゃって言って自分もできてないくせに伝道伝道とかって言ってる場合もあるだろうし、またはですね、私は恵みという言葉が大好きなんですね。まあ聖書に書いてある言葉の通りですけども、いつも恵みがあるかどうかということをいつもこうなんか24時間ひっきりなしに考えてますね。だからこれしょっちゅう出てくる言葉、あまりにも当たり前にように聞こえるけども、どれだけ深いか、愛もそうですけどもね、どれだけ深いかっていうことを考えるとですね、本当にいつも考えざるを得ないんですが、でこういうふうに言う人がいるんですよ。恵みが、でその福音を語ってですね、例えば私たちがこう働きをして、で一人も信じないとかですね、そしてこの何かいろいろ困難なことがどんどん起こっていくとですね、自分の力で頑張りすぎてんじゃないの？どうですか？これ恵みですか？恵みの理解ですか？じゃあパウロは恵みを理解してませんでしたね。迫害があって困難があって門が開かれているようで閉ざされているようで、非常な労苦と奮闘の中にというのは、そういう奮闘とか労苦とかですね、もう数多く出てきます。でも恵みの福音のチャンピオンは誰ですか？パウロでしょ。でも恵みという言葉を聞いて本当に主に仕え本当に従っていく人たちを見て献身してない人は、なんだ自分の力で頑張ってやってるんじゃない、神の御心じゃないんじゃないの、どうですか？他にもたくさんあります。神の愛も先ほど言いましたように、もちろん神の本質でありますけれども、パウロはこれから戒めを与えていきますよね。戒めを、戒めも愛だっていうのをご存知でしたか？けれども戒めを受けない人たちは必ずこういう言葉を言います。あの人には愛がない。です、ね、クリスチャンのくせに、牧師のくせに、ないですか？自分に都合が悪いことを聞くと必ず言うんですよ。あの人は人を裁いていると言って裁いてるんです。あの人は愛がないと言いながら自分がその人に対する愛がなくて怒ってるんです。献身がない、それにコミットメントがない聖書の知識は人をダメにしていくんですね。もう自分をもちろんダメにしますけども、他の人をダメにしていくんです。辛口ですね。でも、そのことについて、今、ここで言ってるので、いかに、これまで聞いたですね、この昨日と今日で聞いた、神様の真理を、応答によって、出てってください。いいですか？具体的に祈ってください。何かなんとなくほわほわっとしたままにしておかないでください。ほわほわっとしたままにしておいて、他の人のところに行って、で、再臨のことをあまり言っていないですね、人たちに対して、あ、この人再臨、あなた再臨のこと言ってないわね、とかって、なんかわかってない、この生ぬるいクリスチャンはね、そういう風にならないでください。そうじゃないんですよ。そういう人たちに対して良い行いを示していく、再臨の希望を持っているから、いろんなことが状況があってもですね、この自分が本当に喜んでいる姿を見せていくことによってですね、あ、再臨の希望ってこんなにすごいんだって言って思って、そして分かってくるんですよ。そうでしょ？だから行ってください。実際に応答してください。具体的に。いや自分は今特に何か大きそういう奉仕してないなとか、あるいは何かこう、まあ、逆に奉仕してもなんかちょっと違うなとかですね、点検してください。自分を調べてください。自分自身を裁く者は裁かれることはありませんとパウロ言いましたですね。吟味してください。ですから、それで次を見てください。私たちはあなた方のところにいた時にも、働きたくない者は食べるなと命じました。 ところがあなた方の中には何も仕事をせずおせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちには主イエスキリストによって命じまた勧めます。静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさいですね。ここで大事なのが働かないものでなくて働きたくないものって書いてあるんですね。例えば病気の人とかいるじゃないですか、うん、そういう人とかっていう話ではなく、能力があるにもかかわらず働かないでいるならばこの御言葉が当てはまるわけなんですよね。で、この人たちがおそらくは表面的に見たら霊的に見えるでしょう。知識はあるんですよ。言葉はあるんですよ。だからおせっかいっていう言葉が出てくるんです。私たちは静かになる必要があるんです。静かになるってどういうことかと言いますと、今神様から与えられているものに忠実にそれを行っていくということです。学校に通っている人であれば学校でちゃんと勉強していく。勉強もしないでですね、教会に行ってなんかいろいろこうベラベラベラベラ喋っている。まだベラベラ喋らなくてもですね、ただいてそこら辺にうろついていてっていう、言葉は話してないけどもうるさい。いや、ありますよ。本当にやらなければいけない奉仕があって、人に仕えていく、祈っていくってことをしてないっていうことはうる、逆にうるさいんですよ。秩序がなくなるから、その人に注目が集まっていくわけですよね。本当神様に注目いかなきゃいけないのに、その人に注目がいくわけなんですよ。で、それも同じくうるさいわけなんですよ。そして、先ほども、話しましたけども、教えの風に吹き回されていく、そのキリストにあっても本当に、ま、満ち満ちたものとなっているにもかかわらず、あ、なんか何か足りないかのようにですね、他の教えに行ってこの教えに行って、ああこうだこうだ、ああだこうだ、落ち着いてないんですよ。もう神様から十分に与えられたところに満足してないから、それに気づいてないから、それにコミットメントしてないから、そのようになってしまうんですね。だから静かに なりなさい、そしてちゃんと働きなさいですか。平和と秩序が教会には必要ですですね。自分が与えられたもの、それを見極めて、そしてそれにしっかりと使えていくようにします。私が本当に素晴らしいなって思う人たちは、変わらずに本当に献身して一つのことをやり遂げている人です。その神様のことですけども、やり遂げている人です、ね、ある時にはこれをやっていて、あれ、次に会った時には何やってんのって言ったら、これやりますって言ってたことをやってなくてですね、違うことをやってる。またある時にはこれをやっていたではなくて、ずーっと最初は成果が見えなくてもですね、この小さなことに忠実にいつもそれを行っていて、本当に他の人たちに仕えている人たちを見るとですね、本当に友達になりたいですね、一緒にいたいという気分になります。そうですよね。これが教会の中にあるキリストの平和であって秩序なわけなんです。で、13節見てください。しかしあなた方は絶えむことなく善を行いなさい、兄弟たちよ。もしこの手紙に書いた私たちの指示に従わないものがあれば、そのような人には特に注意を払い交際しないようにしなさい。彼が恥じるようになるためです。しかしその人を敵とは見なさず兄弟として戒めなさい。そういうおせっかいな人がいるとですね、落ち着きのない人がいると、なんか自分がやっていることが虚しくなってくるんですよね。例えばこのテサロニケの教会ではちゃんと貧しい人たちのために、ちゃんとお金をですね取っておいたわけなんですよ。で、それがですね、全然違う目的に使われてしまうわけなんですよね。 そうするとなんだもうこれやらなくていいじゃんとがっかりするわけなんです。なのでパウロはしかし13節、あなた方は絶えむことなく善を行いなさい兄弟たちよです、ね、それによって善を行うことをやめないでいてくださいというお願いがここに書かれています。そしてこれ14節厳しいですよね。交際もしてはいけないでね、でもねこのね戒めって大事なんですね。あの教会の中でですね、ちょっとさっきあの交わった時にもお話ししたんですけれども、昨日も話したかな、あの今の教会の間違い、まあこれは今の教会だけじゃなくていつもそうだったと思うんですけども、教会員になってもらうことが目標になっちゃってるんですよ。教会員になることは始まりなんですよね。つまり教会員になる、あるいはイエス様を信じるその時がから始まりであって、それからの後の話がもっともっともっと重要になってくるわけなんです。だから教会員になったということで不しだらな生活をしている、締まりのない生活をしていてもなんとなくそれを見過ごしているということがしばしば起こるわけなんです。そうすると教会に活気がなくなります。御霊の働きを見ることができませんですね。なんとなくぼんやりしてるんですね。スタグナントっていうか、ね、沈滞してるというかですね。そういう風になってってしまうわけなんですよ。これ厳しいんですけれども、この一切交際するなという言葉はですね、本当に、なんていうのかな、かなりおせっかい焼いてる人ですね、この人たちね。だからそういう風に言ってますけれども、でも小さなレベルでもやっていかなければいけません。例えばですね、私が通っていた日本にある、教会で、カルバリーの牧師はアメリカ人なんですけどもね、この精神的に病んでる子がいました。で、その精神的に病んでる子がやってきたんですよね。で、そのことによって、その姉妹たちの、女性なんですけども、姉妹たちの、その本当に、なんていうのかな、かなりプレッシャーを受けていて大変だったんですよね。で、彼が、その子にも目の前で言ったし、そして他の人たちにも、ちゃんとはっきりと言ったんです。もしまた、その、言葉を言ったら、私のところに連れてきなさいと言ったんです。自分たちで解決しないで私のところに連れてきなさい。それで牧師がそこでちゃんとカウンセリングして、それでもダメだったら何か方策を考えていたんだけれども、ちゃんとこう、まずこれをやって、これがダメだったらこれをやって、で、これができなかったらこうするよっていうのを明確に教えてあげて、で、それで教会を全体でそれを守っていくことによって彼女を何とかして立ち上がらせようと努力したんですね。ところがですね、守ったのは私だけだったんですよ。女性たちの話なんで私がたまたまですね、通訳のために行ってたから、いたら、私はその、またその子がいろいろその、良くない行動を始めたから、私が、その牧師に言いに行ったんだけど、他の人たちは自分たちで解決しようとしちゃったんです。それで参っちゃって、乱れちゃったんですよね。なんでか。今なんでこういう話したかというと、精神的に病んでるからかわいそうだよね。こういう問題があるからかわいそうだよね。そのままにしてあげなきゃ、受け入れなきゃ。だったんですよ。それは愛ではないです。その人をね、憎んでることです。本当の愛は戒めですよ。本当に分かってもらうためには、ヘレン・ケラーもそうじゃないですか。先生が本当に分かってもらうためには、その境界線が明らかになるまで、いい悪いの境界線が明らかになるまで戒めていかなければいけないんですよ。で、それを何かオブラートに包むように愛という言葉を使うことによって、なんとなくやってるから自分たちもその対処ができないにもかかわらず、それで対応していくことです。私たちはですね、自分の悟りに頼ってはいけない。自分の理解に頼ってはいけません。何ですか？心を尽くして主により頼みなさい。そうですよね。戒めなさい。それを交際してはならないという場合もある。でもそれは敵じゃないんだよっていうのをちゃんとパウロが説明していますよね。見てください。敵としては見なさず、兄弟として戒めなさいですね。 簡単なんですよ。その先ほど言ったですね、オブラートに包むかのようにですね、はい、かわいそうかわいそうってやってる時は、それはですね、人間的な愛なので、一度嫌になったら敵になるんですよ。もうあの人とは付き合いたくない、もうってこうなるわけです。ですね、わかりますか。表現します、すぐに。そういう愛は人間の愛だから。でも神様がおっしゃってる愛というのは、戒めというのは実は愛に基づいているんです。で、ここがですね、とても大事なんですね。二つの極端なんです。今言ったように、罪を犯している人をいつまでも教会の中のその中心部分に一員として置いておくということも問題ですけれども、今度罪を犯してしまった人ですね、犯してしまった人が二度と立ち上がれないように排斥してしまう問題があります。これもう一つの極端です。でもう本当にびっくりすることは、もう二度と、例えば牧師が罪を犯してしまった、それはもう牧会の座から降りなければいけませんよ。でもちゃんとその期間を置いてですね、彼が本当にまたキリストの歩みを開始して、そして本当に時間をかけてね、あ、大丈夫だなと思ったらまた戻ってきてもらうっていう制度が必要なんですよね。体制が必要なんです。目的は追い出すことじゃなくて、彼が立ち上がることですよ。立ち上がることでしょう。その第一歩が戒めなんですよね。その第一歩が戒めです。ですから戒めというのは、イエス様が言われたように、私は愛するものを何ですか、懲らしめる、ね、愛から来てるんです。それで16節、どうか平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださいますように、どうか主があなた方すべてと共におられますように、ね、今まで話していたのは教会の中における平和、秩序の話でした。皆さん持っていらっしゃるでしょうか。平和を持っているときに主が共にいてくださる、これ実感できるわけですよね。ないときはですね、昨日も話しましたけども、赤信号黄色信号ありますけど、黄色信号だと思ってくださいね。昨日は何て言いましたっけ、兄弟を憎んでいたら何でしたっけ、赤信号ですね。赤信号ですよ。で、何か、この動揺が起こっていたりですね、この仲違い対立が起こっていたりですね、そしたらもう黄色信号赤信号、気をつけてください。何とかしてそれを処理すべく祈り始めてください。いや、できないんです、私の当たり前です、自分にできないんです。じゃあ何すればいいですか。距離離すんですか。もうその教会には行かないんですか。違いますね。主に泣き叫ぶんです。できません、神様。できません。あの人がもうとんでもないやつなんで、もう本当に悲しくて。ごめんなさい、神様。って祈らなきゃいけないんです。で、私たち良い子でいるってのは悪いことなんですよ。神様の前で。そのままの姿で心を注ぎ出して、詩編にどう書いてますか。ダビデの祈りはどうですか。あれ文字通り泣いてましたよ。涙の壺っていうのが出てきますからね。文字通り泣いてましたから、もう疲れ切ってしまうほど、もう本当祈っていました。その祈りが実は必要ですね。必要です。で、最後ですね、パウロが自分の手で挨拶を書きます。これは私のどの手紙にもある印です。これが私の手紙の書き方です。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。はい。恵みという締めくくりで終わってます。新約聖書の特徴ですね。この手紙において、また黙示録においても、恵みがありますようにで終わって、また始まるときも、平安と恵みと平安がありますように。恵みを皆さん知ってください。恵みです。全てこれですね。全てが恵みです、ね、恵みがなければ何もすることができません。神様の恵みによって始まって、本当にそれが満ちていくことによって、神様に栄光が与えられていきます。終わりましたですね。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、ここに書いてあった通りのことを私たちが実践していくことができますように助けてください。 天のお父様、ただ今読んだだけでは本当に納得できたんですけれども、今実際の教会生活とか自分たちの周りのことを考えると課題が山積しています。お父様、どこから取り組んでいけばいいかわからないかもしれません。わかりません、お父様。でも今心当たりのあるところから一つずつ、神様、解決していきたいと願います。心の中で嫌だなと思った人、嫌だなと思っている人、ずっとこの人となんだっていうのを思っている人、また自分自身がなんか知識ばっかりで何ら人を助けたり使えたりすることがなかったりすること、天のお父様、今この場で心を入れ替えて悔い改めて、主よごめんなさい、おせっかい、落ち着かない、そういう生活を送っていたかもしれません、送っていました。神様、どうかあなたがイエス様が戻ってこられるというその召しにふさわしい歩みを私たちがしていきたいと願います。でも問題がある、でも果敢にそこに向かっていきたいと思います。なぜならば神の国にふさわしいものになりたいからです。すべての判断裁きはあなたがしてくださいます。私たちにも関係のないことです。たとえ何か変なことをやってくる人がいても、天のお父様、私たちに関係のないことです。そういうクリスチャンになることができますように、本当に力強いクリスチャンになることができますように、どうか助けてください、お願いいたします。神様、そして本当に砕かれた謙虚な霊に燃えた真のクリスチャンになることができますよう、どうぞお導きください。主よ、ありがとうございました。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。